いろいろなことに目を向けることなく、私の導くこと、また私の示すこと、そこにあなた方の歩みを集中していきなさい。
この主がこの開拓当初から今日に至るまで教会全体に神の言葉を与え導いてきたとしか言えます。多くの神の言葉の実現を見てきていますが、さらに神のこのその計画というのは教会を土台に広さを増して広がっていくとしか言えます。
さらに言葉を握り、揺るがされることなくしっかりと従っていきなさい。多くの実現をさらに増し加える、さらに大きな実現をその中で見ていく。
特にこの主にある視点というのをしっかりと持って、この教会全体がどういう方向に導かれているかというこの聖霊の導きにしっかりとこの信仰の焦点を合わせていくようにと主が言われます。
私の時があり計画があると称されます。それは着実に進んでおり、さらに私の時に大きく弾けていくと称されます。
この誰例外なくお一人一人に最善の計画が備えられているので、その最善の計画を選び取っていくことができるように祈りの土台を強めておきなさいと主が言われます。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉ありがとうございます。また二つのセミナーを感謝します。三位御言葉を通して学ぼうとしています。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ガラテヤ書を開いてください。5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。今日はこの箇所を中心にお話をしていきたいと、こういうふうに思います。で、海外選挙が始まった時にですね、いろんな方々がチームを作って外に出て行ったんですが、その時に、応募してもらったんですね。こちらに導かれていると思う人って。で、そこで手を挙げた人たちの名前を書いていって、そして、その中から導かれている人たちが行ったわけですけど、主にお金が来るかどうかが一つのポイントだったんですね。それでですね、長藤牧師ね、いつも手を挙げる。でもね、彼はお金ないもんだから、いつも、落選するんですね。それで私、彼に名付けたんですね。フォーマス候補。選挙にどんどん出てくるんだけど、必ず落ちる。で、フォーマス候補としてですね、いろんな人たちの名前を書いている中で、長藤君の名前だけはね、この隅っこに書いたんですね。どうせ落ちるから。で、そういう形でね、彼はもう一つも海外選挙に行けなかったわけですけども、途中からですね、行き始めたんですよね。そしてね、ポイントと思われることから全てに行き始めたんですよね。で、その時にですね、当初ですね、長藤君は非常に熱心な人で、そしてですね、奉仕はすごいんですよね。ところがね、問題が一つあってですね、不信仰なのですね。だから、私がこういうことが起こるとかね、こういう導きがあるとか言うとですね、それは起こりませんとかなんか言うんですよね。それで私ね、否定ちゃんというあだ名をつけたんだ。そしたらね、 途中からね、ガラッと変わったんですね。それでね、なぜ急にね、海岸選挙に行けるようになったかって聞いたんですね。そしたら言いました。まずね、その選挙が御心かどうか神様に聞くんだそうですね。そしてね、御心だって分かった選挙に対して、もしそれの選挙に30万円かかるのならば、10分の1を通してね、神を試してみようって書いてありますよね。その3万円を捧げるんだそうです。10分の1ね。そうするとね、30万円が来ると。で、3万円がない時には、3000円捧げるんだそうですね。100分の1。そして3万円が来ると、その3万円を捧げてね、その結果ね、来るっていうことを言っておりました。それで私は長戸君とね、北アメリカに一緒に行きましたし、そしてアルゼンチンの20万人教会の方針も一緒に行きましたし、それからアジアに行きましたし、ヨーロッパに行きましたし、アフリカに行きましたね。アフリカではウガンダで3000人のクルセードの時にね、彼は証かなんかしたのが、私はメッセージしてですね、共に講壇の上に立った。で、その時にですね、信仰を通して働かれる主の働きとともにね、ガラッとですね、長戸君における神の働きの変化を見てね、主を崇めました。信仰を用いるっていうのは非常に大きな祝福のポイントであるということね、覚えておいてください。それとともにですね、私が大学に入って救われたときに、大学でね、伝道したいっていうふうに間違って言っちゃったんですね。本気じゃなくてね。そしたらその言葉を石川先生に捉えられちゃって、結局行く羽目になって、そして大学の中で伝道し始めたんですね。で、そのまま伝道するっていう形になりましたね。ですからいつも、個人伝道するというような形になってきたんですね。そしてね、個人伝道する中で一つ感じてきたことがあるんですね。それは何かというと、個人伝道している中で、まあ、相手を説得したり、受け入れさせたりするっていうことはね、だいぶできるようになってきたんですね。ところがですね、その人たちが本当に信仰を持つかっていうとね、そうは言えない。ですね。で、その中でですね、一つ感じてきたのはですね、力が弱い。っていうことなんですよね。で、神の霊がね、働いていかないと。で、特にですね、ある時ですね、駅で伝道したんですね。で、降りてくる人たちのうちから何人か捕まえて、で、伝道しちゃうんですけども。で、その時にね、二人決心に導いたんだ。そしてね、帰りの電車の中でね、思ったんですね。二人決心に導いたんだけど、でもね、霊に触れてないっていうのはよくわかる。で、私はね、絶望的な気持ちになりました。で、力がない。っていうことね、非常に強く感じたのですね。で、そんな時にですね、ハドソン・テイラーの伝記を読んだんですね。そしてね、そこにね、ハドソン・テイラーの信仰を変えた、宣教師かなんかからの手紙が載ってたんですね。それを読んだのですね。で、その時に一つのことが分かったんですね。そうしましたね、すごい喜び満たされちゃってですね。そして私、福音派だったですからね、威厳は知りませんでしたけども、こういう時威厳が出るのかなと思ってね、口出してみたんですね。そしたらね、ブラララララララララって止まらなくなっちゃいましてですね。そして気違いになるんじゃないかと思って、慌てて部屋から出たんですね。そしたらね、それからが違うのですね。で、二人に一人救われていくんですね。で、救えない人でもね、震えてたりね、特別な精霊のね、技が起こっておりました。 そしてね、2ヶ月間の間にね、30名、約30名、救われたんですね。で、私はリバイバルの時の聖霊の働きを見せていただいたなと思っています。それ以降はね、それはとどまったんですが、しかしね、それ、聖霊のバプテスマを受ける以前とはね、だいぶ違って、神様の働きがね、いろいろ進むようになってきたんですね。そして、リバイバルの時には大きくそれが起こってくるということを思いますし、で、救われるポイントはね、聖霊様にあるなっていうことをね、非常に強く思うんですね。ですから、どうぞ、それらの事柄をね、覚えつつ見といていただきたいと思います。それで、京都におけるね、殉教のビデオがありますので、それをちょっと見ていきたいと、こういうふうに思います。
今、私は京都の祇園に来ています。今回は特に26世人の殉教のスタート地点であった一条戻り橋を中心に、京の都にあったキリシタンの歴史をたどりたいと思います。京の都とキリシタンの歴史は、1549年天文18年に薩摩に上陸し、翌19年12月に堺を経て京の都に入ったフランシスコ・ザビエルに始まります。ザビエル以降も多くの宣教師が入落、つまり京都に入り、京を中心として布教活動が行われ、織田信長の保護によって浸透を深めていきました。この時期に作られたキリシタンの遺跡として、京には墓碑や王風の鐘などが現存しています。1593年、文禄2年、豊臣秀吉の招きで来日したフランシスコ会ペテロ・バブチスタ宣教師たちは、秀吉から四条の堀川近くにあった旧妙満寺跡の広大な土地を与えられ、この地に聖堂が建てられました。当時は応仁の乱の後で、都には貧困者や行き倒れる人たちが多く、この人たちのために宣教師やキリシタンたちは献身的な働きをすることになります。ここは26人の殉教者の一人である宣教師のペテロ・バブチスタが仲間たちと住んでいたフランシスコの家です。それではお話を聞いてみたいと思います。河原町カトリック教会で京都キリシタン研究会山野会長から詳しく当時の様子を聞くことになりました。
でフランシスコ会がその秀吉からあそこを使ってもいいですよ、うん、なんでそういうふうに言ったか言ったら、妙満寺というお寺があったんですわ、はい、ところが秀吉がね、全部その寺町通りにお寺さんを集めたわけね、
はい、
これで移った後でそこが土地だけ残っていて、お寺さんはもうなかったんですね。で、荒れ地みたいになってたところを秀吉がフランシスコ会にここ使ってもいいよという許可をもらった。ほんでフランシスコ会は、最初に教会を建てる、
はい、
だけどフランシスコ会は病院、貧しい人とか病気の人とかね、あるいはその特に日本では見捨てられてた、ハンセン病、
はい、
の人とかを手厚くその解雇したりする会なんですね、うん、だから教会の横っちょに病院とそれから修道院を建てた。でそこで、いろんなお手伝いをする人たちがまたこう周りに教会の近くに集まってきたね。それでそういう人たちが洗礼を受けて信者になったりして、はい、一つのそのダイウス教ね、
はい、
ダイウス教っていうのはデウス、デウスはラテン語で神様のことなんです。でそれが日本語にこうなまってダイウスになって、でダイウス教というそのまあちょっとした集落が形成されている。
それでは塩子ちゃんが26世人の名盤のある四条病院に向かっています。 しおこちゃんよろしくお願いします。
ここは京都市場病院前です。こちらには26世人発祥の地の名板がかかっています。病院の西には南明寺跡26世人発祥の地の木があります。付近にはかつてキリシタンが住む町があったそうです。ウトボバプティスタ宣教師により聖マリア教会、病院、学校、武装施設館などの施設が建てられ、病院では貧民、感染病患者たちが収容されていました。ここでフランシスコ会の宣教師たちやキリシタンたちが日々働いていました。
このように戦国時代末から宣教師や信者の努力により繁栄に向かった京都のキリシタンでしたが、1587年、天正15年に発せられた豊臣秀吉のバテレン追放令により、追放と迫害の時代を迎えることになります。キリシタンの人口が増え続け、それを脅威と感じた秀吉は、京の町にいた宣教師たちを追放し、南蛮寺を破壊したのです。そして、宣教師やキリシタンに対する大規模な迫害は、1596年、慶長元年に始まります。この年の10月に、土佐に漂着したスペインの船、サンフェリペ号が、スペインからの侵略の手先だとみなされたのです。その影響で、京都、大阪のフランシスコ会の宣教師たちや、子供たち、それに大阪にいた、イエズス会の日本人修道士たちを含む24名が捕らえられ、長崎に護送されたのです。途中で2人が捕らえられ、長崎の西坂で処刑された時は26名となります。
捕らえられた宣教師とキリシタンたちは縛られたまま小川牢屋敷から引き出され、徒歩で一条戻り橋まで連れてこられました。それでは小川牢屋敷から一条戻り橋まで辿っていきたいと思います。
1597年慶長2年1月3日、秀吉の命によって捕らえられた宣教師とキリシタンたち24名は小川牢屋敷から引き出され、一条戻り橋で左の耳たぶをそがれます。そして役人は当時の習慣に従い、罪人を恥ずかしめるために彼らを牛舎に乗せて町中を引き回しました。その後、長崎への護送の途中で2人が捕らえられ、全員で26名になります。京都の一条戻り橋から殉教地となる長崎までおよそ800キロの道のりを見せしめに会いながら、約1ヶ月かけて殉教の旅をしたのです。そして1597年慶長2年2月5日、26名は長崎の西坂の丘で十字架につけられ、全員が殉教していったのです。十字架の上でパウロ・ミキは、私はこれからこの西坂の地で死刑になり、命を絶ちます。人を殺したわけでもなく、盗んだこともなく、詐欺を働いたわけでもありません。キリストの教えを説いたという理由で死刑の宣告をされたのです。しかし、私はこの運命を嘆いてはいません。むしろ、キリスト様の教えの正しさの証人として、死への道を選んだことに大きな喜びを感じています。私を死刑に定めた太后様を恨んではいません。お奉行様にも反感を持ちませんし、経理の方々もお役目ですから恨んではいません。死を前にしている私ですから真実を語ります。心と精神の真の喜びであるキリシタンをお学びください。信仰の喜び、これ以上のものはありません、と最後まで福音を述べ伝えました。
京都に
が当時約4000人の騎士団たちがいて、伝説大騎士団の一名は残っています。状況の話を聞いてその場にいた人々は非常に喜び、手を手に挙げて天の神様に感謝を捧げ、自分たちのこのような時代に生まれたことが幸せだと言ったのです。それは状況によって神様の栄光に預かり永遠の栄誉を受けることができるからです。だから互いに熱心に迫害の中で励まし合っていったのです。
これらの殉教書を見るときに、二つね、心に来ることがあるんですが、一つはですね、宣教師の方々が命を捨てて日本にやってきて、犠牲を払ってくださったということですよね。で、日本はですね、世界宣教から見るとね、最も宣教しない国ですよね。でも、この時代にね、神様が世界宣教の道を開いてくださりましたからですね、皆さんは固くそれに立ってね、命を捨てて、そして世界に行っていただきたいと。こういうふうに思います。それとともにですね、クリスチャンになった、その日本のキリシタンたちの忠実な歩みですね、主に従い続け、最後まで主に従っていったということ。これに非常に感動を覚えます。それで、聖書から見ればね、イスラエル人にいろんな迫害が来るっていうことが述べられてますし、まあ、そういうふうに動いてるわけですし、まあ、イミノさんもそういう方面でメッセージをしてましたけれどもですね。それとともにですね、クリスチャンにいろいろな迫害が来るということを言ってるわけですね。で、それに対してですね、全然自信のない方は、祈ってください。祈ることによって状況はね、変わります。それともう一つはですね、なんかいろんな迫害が来た時に、神様に最後まで従うっていうのはですね、御心なんです。いろんな迫害が来た時に、神様に従わないっていうのは御心じゃないでしょ？ですね。お分かりになりますよね。簡単なことですよね。その時にですね、私たちが裏切らないで最後まであなたに従っていくことができるようにっていう祈りはね、御心の祈りなんです。で、第一ヨハネから見るとね、御心の祈りは叶えられたと知るのですって書いてあるんです。つまり、叶えられたんです。だから皆さんが祈るときにですね、最後まで主に従っていくように、生きれますように。で、これは御心ですから、私はあなたの助けによってですね、最後まで主に従っていき、さらに、御心を全うできたことを宣言しますって言っといてください。なぜそうなのかっていうとね、これ御心の祈りだからですね。それで、谷口君の車の証かな、それがありますので、それを見ていきたいと。
今日の奇跡、こんにちは。谷口と申します。今日はですね、車が与えられたっていうですね、そういう奇跡の体験をお話しできればというふうに思っています。今からですね、かなり前の話になるんですが、北海道でですね、教会の働きをさせていただいていた時がありました。3年間だったんですけど、まあ、釧路っていうところで、とにかく最初はびっくりしたんですね。大変で、何かっていうと雪が降るわけですね。で、車を運転するんですけど、路面は凍ってしまいますし、マイナス何十度になってですね、一日中マイナスの気温だったりですね、とにかく最初はびっくりして、まあ楽しかったんですけれども、いたんですね。でもですね、例えば北見とか帯広とか、毎月いろんなところに車で行ってですね、まあ、活動してたんですね。 でその時にこう路面は凍っていますから、峠を越える時とかでこうスリップしたりですね、またズルズル滑ったり、こうヒヤヒヤしたことすることが何度もあったんですね。でこれはこの 4WD の車が必要だなと思うんですけれども、お金ありませんし、これ無理だなと思ってですね、なかなかこうお祈りしなかったんですね。でもやっぱりこう危ないですし、また子供も生まれてですね、これはちょっとこれはお祈りしようと思いまして、神様にですね 4WD の車を与えてくださいっていうですね、こう祈り始めたんですね。である時、この日曜日の教会のね礼拝の用意をしてて、お知らせをこう作ってたんですけど、その時にこうすごい強い促しがこう突然やってきたんですね。それは何かっていうと、車が与えられるように祈ってることをお知らせに載せろっていう思いだったんですね。ですぐ私はそれをね打ち消したんですね。なんで打ち消したのかというと、牧師がこうお祈りしてて、それが答えられるかどうかまだ分からないんですね。でもし答えられなかったら、教会の方々がですね、牧師祈ってたのに答えられないよってですね、こうかっこ悪いと思ったんですね。ですからとんでもないと思ってですね、黙っとこうと思って、それで祈りして、黙ってお祈りして、それで答えられた暁にはバーンとですね、証ししようと思ってですね、それまでは黙っとこうと思ったんですね。だって結果が分からないですからね。で、そう思ったんですけど、その時にこう、ね、それをねちゃんとこう教会の人たちにオープンにしろって、ね、そういう思いが来たんですね。で何かというと、こう祈りが応えられるっていうことを教会の皆さんと共にね、それをこう分かち合うっていうことがね、何かこう重要なことだっていうことをすごい迫りがあったんですね。でもねやっぱりこう葛藤があるんですね。かっこ悪いですね、応えられないとですね。しかも車なんて来るわけないと思ってましたから、だからね戦ったんですけど、でもねやっぱりこれは神様導いてんじゃ乗せた方がいいってことでお知らせに出したんですね。4WD の車お祈りしてますね。で具体的に出した方がいいと思ったんで、新車、あるいは新車のような中古車で、子供もいたからタバコの匂いなんかでしない中古車とかですね、あと大きい車、荷物たくさん積んでいくので、それと荷物が積むところが大きい車とかね、いろいろこう書いたんですね。それでえいってね、こう日曜日に発表しましたら、皆さんがね本当喜んでくださって、祈りますって思ってね、それでああ出してよかったなってね、こう祈りの大きなバックアップを受けたなって感じでですね、みんなでお祈り始めたんですね。そしたらその週かその次の週の夜に突然電話がかかってきたんですね。で出ましたらこう言われたんですね。車いりませんかって、それまで車いりませんかって言われたこと初めてだったんで、最初何のことかよく分からなくて、えって、それはいりませんかって、いりますよって、ね、そういう話になったんですね。で聞いてみたんですね、どうして私に車をくださるですかって言ったらですね、その方がこの仕事の顔、仕事の関係で車をまあ購入する機会があったと。でも自分は持ってるから誰かにこれ検品しろっていうことかなと思ったそうなんですね。で、あの人かなこの人かなって考えた時には、私のことなんかですね全く考えなかった、そうなんですね。ところが、祈ってないことに気づかれた。でお祈りしてみようと、その方お祈りしたら私の顔が出てきたっていうんですね。で車いりませんかっていう話になったんですね。でもう喜びしてですね、嬉しくて、だって祈ってたことの答えですからね。それで車がこうやってきたわけですね。で教会の方々とねびっくりしたんですね。その車は 4WD の車だったんですね。でステーションワゴンっていうタイプの車で、でっかい車だったんですね。しかもピカピカの新車だったんですね。それに荷物のスペースがでっかいんですね。調べてみたら、そのステーションワゴンのタイプのいっぱい車があるんですけど、いろんな種類がですね、一番その荷物を積み込むスペースが大きい車だったんですね。それでその車に乗ってこう冬の峠でもどこでもね安心してこう本当にこうその車が活躍したんですね。で祈りが応えられるんだ、ね、で神様は私たちの必要を見てくださってるんだ、それで最善を与えてくださるんだってことですね。その時 私も体験したし、教会の人たちも一緒に体験したんですね。で本当に素晴らしい体験をですね、そのことを通して私たちは見ることができました。今日はですね、聞いてくださってありがとうございます。ではまた。
必要なものね、まあ、普通来ないようなものが来たっていうことですけども、どうぞ皆さんもね、必要なもののために祈っておいてください。ちょっとね、聖霊様が語ってんですよね。必要なものがあるんだけど、ちゃんと祈ってない人がいるっていう、インターネットを含めてね、いらっしゃるというふうに言ってますので、ああ、自分だと思った人はね、ちゃんと祈ってください。で、神様がね、特別な祝福を与えてくださるということをね、覚えておいていただきたいと思うんですね。私もね、車をくれるって言ったことがあったんですね。新車くれるって、あったんですけど、私、車と関係ないですからですね。ちょっとお断りしてですね。まあ、惜しいっていう気持ちもあるし、惜しくないっていう気持ちもありますが、まあでもありがたいことだったですよね。それで、広田さんのパスポートが見つかったっていう証ですね。普通見つからないですよね。はい。それを、
今日の奇跡ということでお話しさせていただきます。ルーマニアへ行った時のことなんですけれども、その時はですね、フランス、オーストリア、ハンガリー、そしてルーマニアに行く時だったんですね。ところがなんと私はそのパリでですね、パスポートとクレジットカードと財布が入ったバッグをですね、なんとなくしてしまったんですね。それでですね、もうありとあらゆるところを探してパリ警察にも行ったんですけれども、ないんですよ。しかし聖書にですね、全てのことを感謝しなさいってありますから、その全てのことをですね、感謝したんですね。そしたらふとですね、ホテルに泊まった案内係の人に聞いたらいいんじゃないかという思いがふと湧いてきて、どう考えてもですね、関係ないように思えたんですけれども、とりあえず聞いてみようということで聞いたらですね、その方があるところに電話してくださって、そして言うんですね、メトロの落とし物広場にそのあなたが探しているようなバッグがありますよって言うんですね。でその方はとても親切で、私たちをですね、車でそこの場所までこう連れてってくれたったんですね。そしたらですね、なんとあったんです。でそれもですね、お金も盗まれずに、クレジットカードも使われることなく、親切な方が、私がメトロに行った時にどうもカバンを置いてしまったみたいで、それを預けてくださったんですね。そしたらですね、その運転してくださった方が言うんですね、これは奇跡です、パリでクレジットカードやまた現金が戻ってくることなどありえないって言うんですね。で、あ、本当に神様が守ってくださったんだということをその時に体験することができたんですね。今日の奇跡、神様は奇跡を起こしてくださいます。感謝します。
はい、感謝したいと思います。まあ、2つポイントがありましたね。1つはクレジットカードとパスポートと何だっけ、財布。これ大変なことですよ。っていうのはね、再発行されもね、帰れないってことですからね。それが見つかったっていうのは普通ありませんね。パリでしょ。ね。それとともにですね、人に聞いてみろって言われた聖霊の導きですよね。まあ、特別な神様の手があったってことを感じます。感謝したいと。こういうふうに思います。それで、癒しのためにね、5人以上祈れっていうね、そういう宿題があるんですが、やった人。はい。で、なんか癒しが起こった人。エルサレムがあるかな。エルサレム。
職場でおばあちゃん職員の方が膝が痛いということで、祈らせていただきました。うん、そしたら、癒されたということで喜ばれました。
感謝します。他にありますかね。はい、サミちゃん。
さっき息してたらなんかあばらが痛かったんですけど、なんか弟が祈ってくれて、そしたら治りました。
感謝したいと思います。はい、他にありますかね。まあ、どんどん祈ってください。癒しっていうのは非常に大きな意味合いを持つもので、小さな癒しであってもですね、神様が働いているときにね、それは奇跡的なすごい癒しにもなりますので、ね、どうぞそのことを覚えておいてください。私もすごい不眠なんですけどね、得ですね、癒しの祈り知ってるっていうのはね、寝るんですよ。見事ですよね、神様ね。それとともにですね、先週ね、生活していてね、主の素晴らしい技に出会った人。じゃあ谷口君なんかある？
直接すみません、私じゃないんですけど、コロナにかかった教会の知り合いがいまして、入院されたんですけど、その入院生活中に、奥さんが、教会の方なんですけど、ご主人が、救われるようにずっと祈ってらっしゃって、そのコロナで入院しているときに、今週のことの、先週のことなんですけど、イエス様を信じたっていうことが分かりました。
お金あります？他にあります？他にあるかな？他にないの？そこ2人手挙げてなかった？2人手挙げてなかった？
今会社がテレワークになってるんですけど、会社でちょっとレイアウト変更というか体制変更をしたからちょっと出社してって言われて、久しぶりに会社に行ったら、今使ってるパソコンを新しい最新のものにしていただいて、またテレワーク中なんですけど特別になんか会社に専用のデスクをいただくっていう恵みに預かりました。
感謝します。他にありますかね？他にない？こっちないの？遠慮して手を挙げないかな？神様ね、いろんな祝福の技を表してくださいますのでね、一週間一週間におけるね、祝福の技に心をね、向けといてください。今日もね、インターネットを見てる方が来られたっていうのは大きな祝福でしたよね。それと、マジキナ君のおじさんが来られて、タイから来られたんですけど、なんか向こうでこちらのインターネットをね、時々見てるっていうことね、これも大きな祝福でしたよね。それとともにですね、ちょっと感じたのはですね、四国行ってね、床屋やってもらったんですね。ところがね、今回はね、ちょうど都合悪くて、その日ね、その場所にいないっていうことだったんですね。違うところに、地方に出てるっていうことだったんですね。それでね、得ができないっていうことだったんですね。それでね、私思ったんですね。これ神様にひっくり返してもらうと。祈ったんですね。そしたらね、できるようになっちゃって。まあ、それは、すごい大きな祝福でしたし、何か主の導きを感じたのでね、嬉しかったんですが、それとともにですね、床屋やってるから、私の体をよく知ってるんですよ、その人ね。そしてね、その方が驚いてました。ここまで変化してるんですかってね。具体的にね、かなりの、癒しが起こってるっていうことをね、その方を通して知ることができて感謝でした。感謝したいと。こういうふうに思います。それでですね、聞きますのでね、神様がどういう恵みを与えてくださったかっていうことをね、どうぞ、注意を向けておいてください。で、それを失うときにね、神様との関係のね、生き生きとしたね、恵みっていうのを失ってきますのでね、どうぞそれらのことから覚えておいてください。それでね、今日は、ペンテコステなんですね。で、ペンテコステのときに、主に二つのポイントのことが起こってるわけですね。あ、もう時間だ。一つはね、イエスを信じる私たち一人一人に聖霊が与えられた。聖霊が内住されるっていう意味ですね。それとともにですね、一つは、教会がスタートしたと。これが大きなポイントとしてあると。そしてですね、この聖霊が内住されるっていう事柄は、 信仰の歩みのいろんな部分のポイントなんですが、一つはですね、成果と関係あるんですね。成果の大きな意味合いがそこにあると。で、私たちはね、クリスチャンになった後ね、キリストに似たものになりたいと思うわけですよね。愛に満ちたものになりたい。罪から離れたいと。そしてね、どうするかっていうと、私たちの力でやろうとするんですね。多くの場合ね。その結果何がわかるかって、できないってわかる。我々が罪人だってわかるんですね。ある方はね、どうにもならないというふうに感じる方もいらっしゃると思うんですね。で、それでいいんです。で、私たちが自分の力でやろうとするときにできないということを神様は知っておられ、それを我々がはっきりと捉える必要がありますね。じゃあどうしたら私たちが成果されるのかっていうとですね、聖霊に頼ること。神様に頼ること。それで従うことです。それを通してね、神様が技をなすんですね。で、愛とか喜びとか平安に関してですね、ガラテヤ書に関してはね、こう書いてあるんですね。御霊の実って書いてあるんですね。で、これはね、私たちの努力の実でも、私たちの意欲の実でもないのです。明らかに御霊の実って書いてあるんですね。つまり、私たちの内側に働く聖霊の働きであり、聖霊の働きの結果であるっていうことをね、こう書いてあると。で、そこに大きなポイントがあるっていうことをね、覚えてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご栄光と御業を表してください。ちょっと何でも諦めやすい方がいらっしゃいます。諦めやすいがゆえにその方の本来の、賜物が現れていません。しっかりと立って、引くことなく進んでいきなさい。忍耐を持って進んでいくときに、今までとは違う出来事が多く起こり始めることを見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。失ったことがあって、それを悔やんでいる方がいらっしゃいますが、すべてを感謝し、従っていきなさい。それらは塵アクタです。しかし、あなたが従っているときに、真に大事なものが、あなたの手の中にあるのを見出していくでしょう。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご栄光と御業を表してください。また、宣教の働きに重荷を持つ方で、何か踏み出すように主が言われている方がいらっしゃいます。踏み出して必要な対応をなし、必要な歩みをなす中で、主は道を開くとともに、主の技をなさいます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で神様に悔やための時を持ちたいと思います。それでは、おのおの癒しのためのお祈りください。天のさん、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを与え、解放を与えてください。イエス・キリストの皆によって目ぞ、お一人お一人の体と精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの皆によって目ぞ、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの皆によって、お一人お一人の体と精神目ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳がちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。感謝して受け取ってください。左の肋骨のところが悪くなっている方がいらっしゃいましたが、これが癒されました。右の足と腰がちょっと悪くなっている方が癒されました。目がちょっとぼやけている方がいらっしゃいましたが、癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。それでは終わります。どうもありがとうございました。